パウロは生涯の中で3回の伝道旅行を行いましたが、その伝道旅行を終えて今エルサレムに帰ろうとしております。で、今日の聖書の箇所はその旅の途中、船がミレトスに寄港したときに、パウロがエフェソの教会の人々をミレトスまで呼び寄せて語った、有名なこのミレトスの別れの説教が記されている、そういう箇所をご一緒に学びます。で、このミレトスという町はギリシャ時代にはいわゆるイオニア文化の中心地であって、アレクサンドロス大王が占領してからあとは、非常に大きな建造物が建てられていったようです。で、そしてそれはそのままローマ時代になっても受け継がれたようですから、当時非常に栄えた港町であった、こういうふうに言うことができます。で、パウロが3回目の伝道旅行の大半を費やしたエフェソのこの町ですね、そこからミレトスまではおよそ直線距離で50キロほど離れているわけですけれども、このミレトスに船が寄港して、そこからエフェソに人を使いにやったとすれば、少なくとも数日はこのパウロと会うまでにかかっただろうと、そう思われるわけです。で、前回学びましたように、パウロは五旬祭、すなわちペンテコステの日までにエルサレムに到着したい、こう思っていましたから、かなり道を急いでいたわけです。そのために3年間共に生活をしたエフェソの町に立ち寄ることをしなかった、エフェソの町に立ち寄る時間的余裕がなかったわけですけれども、しかし船がこのミレトスに着いている、その間にできることならば、パウロはエフェソの教会の人々と最後の別れをしたい、で、そういう思いで、使いの者を送って、長老たちを呼び寄せたようであります。で、これだけは最後に明確にしておきたいというか、そういう思いで、パウロは人を送ったわけです。で、そういう今日はパウロのこのミレトスの別れの説教っていうものをご一緒に心しながら心して聞いていきたい、そのように思います。で、このエルサレムを目指すパウロでありますけれども、そのパウロを待ち受けているものは決して楽しいことではなくて、むしろ殉教の死を予測させるそういう苦難というか、そういう中で今パウロはエルサレムに帰ろうとしているわけであります。で、私は明日から東京に出張しますけれども、私が抱くような、不安であるとか恐れ、とは、全くいわば次元が違うわけです。このミレトスでの別れの説教っていうのは、ただ伝道旅行の終わりにエフェソの人々にお別れの挨拶をしておきたいというふうなことではなくて、いわば死を前にして、もうもはやあなた方と再び会うことはないだろうと、で、そういう思いの中で彼が最後に教会の人々に伝えようとした言葉、それが記されているわけです。内容的にはこの後に残る教会の人々を励ましたい、そして自らの生き方を模範として彼らに示したい、私がいなくなった後やがて偽りの教師が現れてきてあなた方の信仰を乱すであろうと、で、そういう教会が落ちるであろう困難な戦いというか混乱 そういうことを、まあ、彼は予告しながらこのエフェソの教会の人たちをこう励まそうとしている、まあ、そういう内容になっております。で、使徒言行録の中で、まあ、これほど長いパウロの説教というか、まとまった長い説教が記されているのはここだけなんです。で、まあ、内容的にはまあ4つに分けることができるだろうと思われますけど、まず18節から21節にはパウロが今までしてきたこと、パウロの過去というものが語られ、そして次の22節から24節では今の思いというものが述べられ、そして25節から31節ではこれからのこと、未来のことが語られ、そして32節から35節には祝福と勧告の言葉が、まあ、述べられております。で、今日はその4つに区分されるうちの前半部分を、まあ、ご一緒に学びたいと思うのです。このパウロの別れの説教は18節の途中の言葉ですけど、アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。で、こういう言葉で始まるわけです。今私は伝道旅行を振り返って皆さんに語りますが、そのことはあなた方もよく知っていることだ。ここでいうアジアってのはエフェソのことを指しているわけですけど、彼はまずエフェソの長老たちと自分が本当にこう共通の認識というか、あるいは連帯感の中にあった、私はあなた方のことをよく知っているし、あなた方も私のことをよく知っている、3年間の生活の中でそういうこの絆というか連帯感というか、そういうものが生まれたことをまず書くわけです。そして自分がこのエフェソであなた方と共に過ごしてきたその生き方を貫いていたものは、19節の言葉にありますように、主にお仕えすることであったというわけです。エフェソの町で3年間を共に過ごした、それは主にお仕えすることにおいてあなた方と一緒であった、こういうことをパウロは述べていると思うのです。そして主にお仕えすることのために私は謙遜の限りを尽くした、私はどんな時でもどんな場所においても誰に対しても神のしもべとして仕えようと努めてきた、神に仕え教会に仕えていく自分の歩みは必然的に涙を伴うものであった、そこにはユダヤ人の迫害があったし、いろんな苦しみに耐えながらこの時を自分は過ごしてきた、で、そういうことをここで述べているわけです。涙して苦労してしもべの限りを尽くしてあなた方や教会に仕えてきたのは神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証しをするためであった、で、こういうことをまあ21節に書いております。自分がいろんなこう困難に耐えて主に仕えてきたのは、人々が悔い改めて主イエスへの信仰に預かってほしい、私を生かしているこの信仰にあなた方もまた生きてほしい、そのことを願ったからだというわけです。で、そのために自分は役に立つことであれば一つ残らず行ってきた、それがキリスト者パウロ、あるいはキリストに捕らえられたパウロの歩みであった、主にあって生きるっていうか、 信仰者として生きるということの徹底した生き方っていうか、あるいは厳しさっていうものを、私たちはこうしたパウロの言葉から読み取ることができるのではないでしょうか。ご承知のように、彼はかつてはユダヤ教のこの若きエリートであったわけです。しかしそのパウロがキリストに捕らえられて、キリストを信じるものになったときに、今まで自分が頼りにしていた一切のものを捨てて、ただ神に聞き従うものになっていったわけです。御言葉によって生き、その喜びと感動と人々に伝え続けてまいりました。彼はすべての時とすべてのものを主に捧げて、伝道者として生きてきたわけです。彼のそのような生活の中から語られる言葉に、人々は御言葉の持っている力っていうものをこの感じ取っていっただろうと思うのです。そして各地に彼は教会を誕生させていったわけです。で、前にもお話ししましたけど、初代教会の中でパウロは最も優れた、言うならば学者であったわけです。で、しかし彼の説教はただ何かこう論理的にとか、あるいは抽象的に言葉がこの述べられていったということではなくて、彼が生き、そして彼が信じ、彼が生かされているその証であったと思うのです。私は主によって捕らえられて、主によって生かされている。彼はそのことをひたすらに伝えたわけです。その喜びを伝えざるを得なかった。そうした信仰の証を立て、祈りをなし、彼は主にある交わりっていうものをその各地に形作っていった、そういう人物であったのだろうと思います。で、これは言うまでもないことですけど、教会ってのは単なる人間の集まりではないと思うのです。この世的に何かこうお互いが励まし合っていくような、その互助会のようなものでもないと思うんです。あるいは何か新しい情報を教会に来れば得られるとか、今はもうそういう時代でもありませんし、何か教会に来れば生活の面で役に立つ、そういう、こう情報を得るために集まっているわけでもないんです。で、そうしたことを必ずしも否定するわけではありませんけれども、教会の交わりの中でこの確かに私たちはいろんな慰めや励ましを受けることもあるだろうと思うんです。で、しかしそのために集まっているのではない。教会はやはり信仰を共にする共同体であります。同じ信仰を求める者が共に集まって、そして信仰に励む、励ましを受け支え合い祈り合っていく、そのような場が教会でなければならないということを、こうした箇所から、改めてこう考えさせられる、思いがするわけであります。パウロの伝道旅行っていうのは決して容易なものではなかったわけです。彼自身の中に持病がありましたし、彼の行く先々には混乱があり、この苦難、そういうものをこうの連続であったわけです。で、しかしその中で彼を支えたものが何であったのか、それはイエス・キリストへの信仰であります。で、それを私は語らなければならない、この苦難に満ちた人生の歩みであるけど、私はこのイエス・キリストへの信仰によって生かされている、励まされている、支えられている。で、そのことをパウロは語らざるを得なかったのだと思うんです。で、そういうことが、今日の前半部分にこう書かれていると思いますけれども、 まあ、そういう、こう自らの今までの歩みを振り返ったパウロは22節以下でこの現在からさらに未来へとこう目を向けさせるわけです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きますというふうに述べております。この霊に促されてと訳されている言葉は直訳すると霊に縛られてと訳すことのできる言葉であるわけです。あるいは、まあ、御霊に捕まえられて、とも、まあ、訳せる。パウロはすなわち人間的な判断によらずに御霊霊に強制されて今自分はエルサレムに行くのだ、行こうとしているんだ。で、まあ、そういうことをここで聖書は書いていると思うんですね。これまでもパウロの伝道旅行は霊の導きというか御霊の指示のもとで、まあ、なされてきたわけです。エルサレムで自分の身に何が起こるか、そのことをパウロは具体的には知りません。しかしただ予測されることは投獄とこの患難苦難が彼を待ち受けているということであった。パウロの行く手を待ち受けているそのような困難があることだけは明確になっている。その他のことは何もわからないわけです。で、考えてみればこれは大変な状況だと思うんです。私たちは果たしてまあこういう状況の中で耐えていくことができるだろうか、そういうことをまあ思わされる箇所だと思います。人生ってのは決してその平穏に進んでいくわけではなくて、楽しいことよりはまあ辛いことの方がまあおそらく多いのだろうと思います。で、そしてその辛いこととか苦しいことに耐えてそれを乗り越えればこう希望があるっていうか、そこにまた新しい世界が開かれてくるに違いないっていうか、でそういう望みを持って私たちはこの生きていることが多いのではないかと思います。例えば、まあ、学生がですね、試験が終われば夏休みが待っている、楽しいことがあるから今の時を耐えて頑張ろうっていうことがあるでしょうし、あるいは今私たちはワクチンさえ打てばもう大丈夫だっていうか、きっと全てがいい方向に向いていくだろう、好転するだろう、でそういうふうにその先の見通しが立てば私たちはその一時的な苦しみあるいは困難に耐えていくことができるわけですし、そういう望みに支えられながら私たちが生きている、これがまあ現実ではないかと思うんです。で、ところがパウロはここで自分は霊に促されて今エルサレムに登っていくっていうわけです。そしてその霊が私に告げていることは投獄と苦難、それだけなんです。エルサレムに行くということは困難の最中にまさに飛び込んでいくということであり、そこに明るいニュースは何もないわけです。で、しかしです。パウロはそれで十分だとここで申しているわけです。24節。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。これがパウロの今日の最後の言葉なのです。パウロの生涯の目標ってのは、神の恵みの福音を力強く証しする。そのために自分の体も自分の命も それは問題ではないと言っているわけです。で、このことは彼自身が書いた手紙の中でも繰り返し述べられていることだと思います。パウロはイエス・キリストを知る喜びに満たされたときに、この恵みの福音を伝えることのために私は生きたいとこう願うようになりました。例えばフィリピの信徒への手紙の1章の20節では、生きるにも死ぬにも私の身においてキリストが公然と崇められることを切に願い希望していますと、こう彼は述べているわけですね。生きるにも死ぬにも私の身においてキリストの名が崇められる、そのことのために自分は生きるんだ。この神の恵みの福音を人々に語り伝えることのために自分は召し出され、生かされ、仕えている。そして今またそのことを願って、いやそのことだけを願って私はエルサレムに行くっていうことをここで書いているわけです。パウロを生かし支え押し出していったものは神の恵みの福音であります。神の福音が、あるいは神の言葉が恵みであるから彼は今エルサレムに向かっていくわけであります。私たちは人生の歩みの中で、一体何が自分を本当に生かし自分を動かしているのだろうか、そういうことを時々こう考えることがあると思うのです。で、多くの場合仕方がなくやっているっていうことがやっぱりあると思うんです。自分を動かしているものは、義務感であったり、あるいは責任感であったり、世間体であったりとか、あるいは恐れであったり、生活のためであったりです。やればお金がもらえるからという、そういう極めて単純な思いで動いていることもあるでしょうし、自分の名誉であるとか誇りのためにやっているということもあるかもしれません。で、そういうことが、確かに私たちの日常の生活っていうものを、支えていますし、私たちを押し出していく力になっていると言ってもいいと思うんです。で、しかし、本当に私たちをこう揺るがすことなくというか、変わることなく生かし押し出していく力で、それはそういうこう何かこう上からの圧力であるとか責任感というふうなものだけではないのではないかと思うんです。パウロがユダヤ教のエリートとしてそのままユダヤ教に残っていたならば、彼は間違いなく名誉に満ちた豊かな生活を送ることができたにもかかわらず、彼はクリスチャンに転向していったわけです。で、それから後の彼の歩みっていうのはそれまでと打って変わって苦難の連続であったわけです。人々の妬みやそしり、そういうものを彼は経験せざるを得ませんでした。しかしこの帰途を急ぐエルサレムへの途上でエフェソの教会の人々をミレトスに呼び寄せて、彼は懸命に語るわけです。多くの困難があって涙の絶えない労苦に満ちた生活であったけれども、しかしこの私を支えてきたもの、それは神の恵みの福音を伝えていくということ、それは彼の義務感ではないと思うんです。神の福音が彼にとって本当に恵みであり、神の恵みの福音が彼を生かしていたからだと思うんです。彼はその神の恵みへ感謝をしながら、 その応答として生き続けたと思うのです。ですからこの伝道旅行に行かざるを得なかったし、投獄と苦難とが待ち受けている、そういうことしかわからないエルサレムであっても、彼は今エルサレムに向かっていくわけであります。神の恵みが今私を生かしている。でその恵みのゆえに私はこの神の福音を伝えるということのためにその生涯を全うしていきたい。彼は多くの困難と戦いながら希望と喜びに生きていた、生かされていた。そのパウロを支えていたものは神の恵みの福音であった。でこういうことを聖書は語りかけているのではないでしょうか。私たちも本当に多くの苦難を経験するわけですけれども、でそういう中で私たちをなお支え生かすもの、それは神の恵みの福音であります。パウロは多くの苦難や死を覚悟しなければならないその歩みの中で、恵みの福音が私を生かした、その恵みの福音を明かしすることのために、私は一切の時と一切の力を捧げて生きる。彼はそのことをこのミレトスの別れの説教の中でエフェソの長老たちに、そしてまたヨヨのキリスト者たちに、そして今を生きる私たち一人一人に語りかけております。